時刻は正午となった。携帯を見た椎名は力なく首を振った。梨のつぶてか。こうなったからには朝とは捨てます。朝とは発見次第排除をお願いします。朝との合図をもってことが始まるんだろう。私の統制下でことを起こす分にはそれは制御可能ですが、現在の事態はそうではありません。なので危険は排除しましょう。道幹は隣にいた片倉と目を合わせて一言。わかった。これに椎名はうなずいた。逮捕とか考えなくていいです。その場で排除してください。って言ってもな、俺らはそんなに簡単に民間人を殺傷できんのだよ。何も殺せと言っていません。麻戸を発見次第、片腕か片足を打ち抜いてください。物理的に何もできなくさせます。随分具体的な指示だな。そうつぶやいた道幹だったが、これに関しては椎名の言った通りに行動するよう現場に指示を出した。ん？どうした？ふと椎名を見ると、彼はしきりに目をしばたたかせたり、こすったりしていた。すいません。まつげか何か入ったようです。トイレで顔を洗ってきていいですか？椎名は監視員と一緒に部屋から出て行った。さて、どうしたもんか。どうしたもんでしょうね。片倉が浮かない顔で道幹に答えた。まあ、作戦開始の合図を出せない状況さえ作ってしまえばテロの筋書きを壊せるんだから、あとは麻戸の排除に戦力を集中させればそれだけでいいんじゃないかと思えてきた。でもそれだと上層部の言ってる関係者一斉検挙は難しくなるかと思います。佐藤も指南を採用したことですし、ここに来て作戦の変更はどうかと。これには道幹は口をへの字にして一息つく。うん、お偉方のことは話半分でいいさ。ことが起こっちまって収束不能になったらそれどころじゃない。それくらいはお偉方も分かってる。しかし考えに考えた結果だと道幹は言った。とにかく失敗が怖いんだあいつらは。無謬性を求めるがあまりついあれもこれもってどうでもいいもんまで求めてしまう。そんなことしたら結果どれも中途半端で失敗すんのにな。役人根性ですか？うん、まあ俺らもその役人なんだけど、しかしだからといって麻戸を排除だけに専念してもそれで危険が完全に消えるわけではありません。テロ自体は奴の合図で始まるってことになってますが、仮に奴がこのままどこかに姿をくらましたところで本当にテロは実行されないなんて考えられない。相応の人員がこれに駆り出されとるんですだろうな。そのままもし撤収となってもそれだけの人員が金沢駅周辺に18時時点で展開してるんだ。何かしらバレる。足がつく。絶対に。はい。それに麻戸のように暴発するやつが他に出てもおかしくない。だとすれば、このまま麻戸の合図なしにテロを強行する可能性は捨てきれない。片倉はうなずく。佐藤についてはこのままの作戦に行く。そうですね。麻戸が消えた現在椎名の統制は当てにはならない。つまり状況がエスカレートする可能性があるってわけか。どうするんですか？上層部に事前に了承をもらっておく必要があるだろう。何を？椎名が言っていたやつだ。
ためらわないでください。相手はテロリストです。検挙は裁量ですが、裁量を求めるがあまり犠牲を出すのは愚です。基本は力が制圧。結果少数ですが数名検挙できましたっていう程度で量とするくらいの割り切りが必要です。
いや、だからその作戦で行くって話で上層部はそれで了承してるんじゃ。 何言ってんだ片倉、お前警視庁で何やってたんだ。脱いでいたジャケットを羽織り直した道明はまたもふーっと息をつく。向かい合う片倉は道明の意図を汲みかねるといった表情だ。事後の根回しだよ。
何、あさとが消えた。
広坂の中央公園を背を丸くして歩く八鷹の姿があった。
何があったんだ。
公安とかがあさとが滞在する宿に踏み込みました。ですがその時すでにあさとの姿はなかったと。
少佐は。
少佐も把握していない事態らしく、あさとの暴走であると。
なんということだ。
あさとの早期の排除を少佐は求めています。
わかった。で、あさとの手がかりは。
ありません。
携帯をしまって天を仰いだ。開けたこの場所から見える空一面は雲で覆われていた。湿度も高い。
雨が降る。
ドローンはウーダバの手に渡り、アサトも行方知れず。ヤドルチェンコ側の動きはここに来て完全に統制が効かなくなっている。
いずれにせよ現場は金沢駅。
こうつぶやいた八鷹だったが、ふと足を止めた。
金沢駅。
アサトは自分の意思で椎名の統制から離れた。ならばその後の行動は当初の予定をなぞる必要はない。
あいつ自身、全く別の場所に移動して、そこで起爆装置をポチるってのもありか。
起爆スイッチは彼の手にある。この起爆装置によって金沢駅の爆発物が爆発する。これの変更はない。ここに来てのあさとの失踪は、自分の保身を考えてのものだったとする。そうなると起爆すらさせずに逃亡を図る方が逃げやすい。
この際あさとの存在自体はどうでもいい。だがあいつの合図がないとタイミングが取れない。
八鷹の手に汗がにじみ出ていた。ズボンでそれを拭って再び携帯電話を手にする。呼び出し音が鳴るにつれて手にするそれが湿気を帯びてきているのが分かった。
どうした。
電話に出たのはベネシュだった。
想定外の事態が発生しました。
八鷹は押し殺すような声で話した。
ドローンがウーダバの手に渡った以上に何が想定外というのかね。
ウーダバ側の行動開始の合図を隊長はご存知ですよね。
盛大な爆発があるんだろう、金沢駅で。
それが怪しくなってきました。
八鷹はあさとの失踪についてベネシュに説明した。
ウーダバはあさとの失踪について把握しているのか。
わかりません。ですがいずれ発覚します。
しかしだからといってここに来てウーダバも作戦中止とはいかんだろう。
そうですね。ここまで準備して何も気取られず撤収というのも奴らにとってかなり難しいミッションとなります。
所詮テロ組織だ。我々のような厳密な統率が取れているとは言い難いしな。
はい。
なるほど、そこでドローンか。
電話口のベネシュは乾いた笑い声を出した。まるでアサトの失踪を予期していたかのようなウダバ側へのドローン供与だなとベネシュは言った。
決してそのような意図はございません。
八鷹は汗でびっしょりの手をズボンで拭き、取り出したハンカチで額を拭った。彼の薄い頭髪は頭からの発汗を食い止める役割を果たしていなかった。
分かってるさ。戦場は状況が刻々と変化する。これもそうだ。
この時湿った風が吹いた。それは彼の汗を幾ばくか吹き飛ばしてくれる恵みの風のように感じられた。
今回の筋書きをどう変更して対応するか。
はい、そこです。
今回の爆発テロの兆候を察知していたロシア政府と中国政府は、日本政府に今回のこのテロの抑え込みをするよう働きかけていた。しかしその努力も甲斐なく、日本政府当局は対応を渋った。故に民間軍事会社であるアルミア・プラボスディアが最悪の事態を想定し、秘密裏に邦人保護作戦を準備していた。そして実際に爆破テロが発生。危機が現実化。結果やむを得ず出動。それらを鎮圧。安全が確保されるまでしばし現地を実力で占拠する。アルミア・プラボスディアの活躍によって救われたロシア系の住民と中華系の観光客、通勤中の地元住民の感謝の声を大々的に国内外に宣伝。日本政府の安全保障能力のなさを知らしめ、日米同盟に亀裂を生じせしめる。これが当初描いていたシナリオだ。しかし、このシナリオのきっかけである爆破テロが怪しくなっている。
当てにならないものは予定とは言いません。現在のアサトは自分たちにとって混乱のもとでしかなく、早期の排除が必要です。そう、少佐はおっしゃっています。
本作戦の前に我々が動くことは避けたい。
風が吹く。湿った風だ。今度はそれが自分の手を汗っぽくさせた。
そのアサトはどこに？
ベネシュは静かに尋ねた。
何の手がかりもありません。公安とかも奴の行方を探しています。
公安特化よりも先にアサトを探して消すか。
はい。
無理だ、諦めよう。
妙な汗が頭皮から直接襟首に流れ落ちてきた。とっさに彼はそれをハンカチで拭った。
無理ですか。
無理だ。それは君も分かってるんだろう。
分かっている。手がかりも何もない人間を探し出してその存在を消す。しかも自分の身を隠し通して。そんなの映画の中の人物でも無理だ。
アサトの爆破がなくてもヤドルチェンコが確実に動くように仕向け、タイミングを図る方が作戦的には良い。幸いあいつらはドローンという武器を手に入れたんだ。絶対に動く。
そうですね。
信号機のない横断歩道を前にハンカチで顔を拭う八鷹。汗を吸い込んだそれは全体がしっとりとしている。ふと空を見上げると、今度は先ほどの曇天がうっそうと生い茂る街路樹の隙間から漏れ見えた。
隊長、つかぬことを聞くんですが。
なんだ。
ドローンは雨でも行けるんでしょうかね。
今回お前に手配してもらったやつは雨天対応型のはずだが。
だが
昨日みたいな天候だと飛行は難しい。
八鷹の存在に気がついたのか、横断歩道を前に一台の車が停車した。その車の方を見て軽く会釈した彼はそそくさと横断歩道を渡った。渡りきって再び彼はその車を見た。運転をするのは妙齢の女性のようであった。横断歩道を渡る前とその後で挨拶をするなんて、随分丁寧な方ね、と言ったように彼女の方も軽くうなずいて走り去って行った。
降り出した。
八鷹は運転手を見ていたわけではない。 車のワイパーが動き出していることに目が止まったのだった。